トランジットラジオ、
これから雪解けて春でね、皆さんいろいろ活発に外に出て、活動されると思うんですけど、その際にやっぱり体はね、自分にとってどれだけいろんな情報を持ってるのかっていうのをね、
こう
ちょっと僕今回痛感したことがありまして、
自らの体で、
僕の話からでいいですか。
いいですよ。
まあ先日僕血栓になったじゃないですか。
はい、
あれ
足ね、足のね、
もちろん知ってますよね。
僕は知ってるけど、他スタッフは多分知らない。
全世界を心配させたの血栓、僕の、で本当最初はがんじゃねえかっつって、足の裏に、
怖いね、
足の裏になんかね、500円玉ぐらいの大きさのぷくっとした
しこりみたい
しこりができて、で、結局使用でも何でもせず、ただ血栓だと、
血栓って
血栓とは血液中に血の塊ができ、それが血の流れを塞いでしまう病気です。怖いですね。
1ヶ月ぐらいでちっちゃくなって1ミリになったんですよ。先生はこれも血栓で、しかも治りかけ、だからもうほっといて大丈夫だから、今日で診察おしまいで、この前最後診察終わったんですよ。もう行かなくなった、僕その間何があったかっていうと、いや納豆を食いたいってなったんですよ、無性に、で、納豆は別に普通に食べる方で、大好きとかじゃなくてね、普通に食べてた。でも次の日も納豆を食いたいだったんですよ。でなんなら土日は朝昼晩納豆を食いたいんですよ。納豆巻き食べて、納豆食べて、なんならご飯なくても納豆だけ食べるみたいな。
はいはいはい、
すげえ納豆ブーム来てんなと思って、なんだか分かんなかった、でも結局それって体が納豆を欲してただけだって後で分かったんですよ。納豆が持ってる唯一の菌が納豆キナーゼっていう菌が
よく言えますよね。
それが血栓に最高に効くんですって。
へえ、そうなんだ。
だから僕ね、納豆で血栓治しちゃった。
えでもそんな高々1週間ぐらい食べて
たら1ヶ月
1ヶ月、で変わるもんなんですね。
1ヶ月間納豆を食べたいだけ食べさせたら、体にね、欲しい欲しいっていうか、どんどん与えてたら血栓が消えちゃった。
はい、
不思議でしょ。
皆さん今回は人体の不思議についてなんで、本当にこれが効いたかどうかは別として、不思議な話として、
いやいや、めちゃめちゃ効いて、
めちゃめちゃ効いて、実際それで治ったかもしれないし、
いや治った、
実はもう本当は納豆食べなくても納豆が進んでたかもしれないし、
もうね、破裂して大変です大変なことなんですよ
本当。でも本能的な、ね、ものでしょ。
だから医学的な知識とかない、ないから、
後付け納豆が血栓に効くから納豆食べようじゃなくて、ただ単に納豆食べてなっていうのから、食べてたら治って調べたらよかったってい う。
で先生に、皆さんなんかこの間食生活とかね、気をつけたことありますって言うけど、別に気をつけるも何も、いやでも僕最近無性に納豆を言ったら、それって言われて、
へ、
納豆キナーゼですね。もう体はね、その血栓をなんとかしなきゃいけないから、
納豆キナーゼよこせよと。
そうそう、納豆キナーゼ食べろ誠一と、
はい、
今しかないぞっつって食べて食べて食べて治っちゃう。昔読んだ本にね、同じようなことが書いてあって、カヌーで旅する野田智介さんっていうエッセイストがいたんですよ、昔、有名な。でユーコンってカナダの方のね、カナダとアラスカの大きい川を一人でカヌーで旅する人がいて、で川幅が何キロもあるんですって。
はいはいはい、
だから川岸に着くのも大変なんですって、川が荒れてたりね、天候がひどいとね、着けない。で1週間ぐらい川の上をただただ寝て過ごすだけの期間があったんだって、
はいはいはい、
どこにも降りれなくて、でもお腹は空くけど、もちろん食料もない、ね、でもうガリガリに痩せて、頬をこけて、でやっとの思いで岸に着いたら、それを見つけた地元の主婦がコップに何かを入れて、その人のところに駆け寄ってきて、これを一息で早く飲みなさいって渡してくれたんだって、でそれを一息で飲んだんだって、マグカップに入ってるやつを、だから今まで生まれてきた中で信じられないぐらい美味しいし、甘みが優しいんだって、で飲み干した後、これは一体何だって聞いたら、サラダ油だった。
へえ。
だから体がもう油がないから干してるから、うん、それを渡されたら、うん、そこに旨味を感じるんですよね、うん、普段感じない甘みとか、
はいはいはいはい、
だから体が必要なものが、うん、多分その人にとって美味しいと感じるものというのを読んで、そんなこともあるのかと、うんうん、でも俺はそんな極限状態に陥らないから、うん、一生わかんないだろうなと思ったら、うん、立て続けにあったって話です不思議でしょ、
まあ、不思議だね。いやでも確かにね、よくやってんなって思うんだけどさ、それがもう唯一僕の中のなんか自分の体の不思議というか、
朝から何にも食べていない有江さん、常に空腹でお腹が空いているそうです。どうして食べないのかしら。
今日は何食食べたの、この時間は。
今日まだ1食も食べてない。
え、
うん、
起きてから。
起きてから
夜の7時になるところです。
飲み物も3号缶1本ぐらいしか飲んでないし、
お腹すかないの。
すく
すくのに食べない。
めっちゃ今も空いてる。
食べない。
そう空いてる、めっちゃ空いてる。
何食べたいの今。食べれる
今もう照り焼きマック
めちゃくちゃ食べたいじゃん。
めちゃめちゃ食べたいよ。
なんで食べないの。
食べたらもう一日終わっちゃうから。
お
なんか僕の中で食べたら終わりなんだ。それなのに、なんかそうやって健康診断とか
通った、ね、いや、だから健康なんだよ。
だから
なんだ。だから健康なんだ、うん、
なんかその内臓脂肪とかなんか全部さ、
そうそう、あるわけないじゃん、食べてない
から。食べてないからね、うん、そう、そ
こは分かんないから。胃の中が常にこう綺麗な状態でしょ、胃腸も。
あ、ないから、
ね、残留物がなくて、うん、だから健康です
よ。うん、なんかそれがだから、うん、僕の中で健康診断は普通にちゃんと睡眠とってさ、うん、3食食べてとかさ、うん、いいバランスで運動してるとかっていう人がいいイメージだ、健康診断で。なんかさ、ちゃんと寝る時間も規則正しくみたいなさ、僕全部それから外れちゃ
う。いびつだもんね。
そう、外れてる。そう、それなのに健康診断はちゃんとオール A みたいなね。
だからそれがいいんだって本当に。でね、3食きちんと食べてなんだかってやつは絶対ね、なん疾患あるよ必ず。
逆に
、
うん、取りすぎ、
食べすぎらしいよ人間。
いやでも、ね、それはね本当、うん、
うん、食べすぎらしい。3食はね意味ないらしいよ。
朝食べれる人すごいなとか思うし、
うん、それ言われてるね、本当あんまり良くないらしいよ。
なんかもうそれで僕の場合多分1日終わっちゃうなみたいな、朝食べたら。
だから今さ、なんかさ流行ってるダイエットがさ、うん、なんだっけ16時間ダイエット、
うん、
だから1日24時間でしょ、
うん、
そのうち8時間は好きなもの食べていいんだって。
うんうんうんうん、
だから差し引いたら16時間残るじゃん、
うんうんうん、
それは空腹にしなさいって。
へ、
その時間何も食べない時間があったら、あとの8時間は暴飲暴食しても、
それ俺や、
太らないよっていうのが、うん、その16時間ダイエット。
食べないのにリングに上がり格闘家と戦っている有江さん、どういうことなのか話を聞いてみましょう。
7年ぐらいのブランクは、
トランジット立ち上げた頃はやってないの。
立ち上げた最初はね、うん、まだやってたね。
やってた、
うん、そう。でも
忙しくなって、
いや、顔とかにあざとかさ、擦、うん、り傷とかさ、うん、できるじゃない、うん、嫌じゃん。分かる。
いや、分かる。
そういう人おかしいし、
そんな福祉おかしい。
そうそうそう、そんな福祉おかしいでしょ、
うん、おかしいでしょ。
だから忙しさもあってね、もちろんあって、うん、なかなか練習に割く時間もなくて、うん、一旦退いたんだけど、そのやってる団体というかチームはさ、うん、ずっとやってるからさ、うん、やってたからね、
うんうん、
そう。でそれで、うん、久々にジムの場所を移したから、
うん、
お祝いに2年前ぐらいに行ったのさ、
うんうん、
したら、うん、いいえ久々にやろうよっていうね、うん、そう誘いがあったから、うん、じゃあやりますかっていうので、もう一回運動兼ねてさ、ちょっと太ってきてたから、筋肉量がめちゃめちゃ落ちてたから、
うん、
ジムとかは行きたいなと思ってた時のタイミングだったから、まあ、どうせ行ってウエイトのね、うん、ダンベルとかの筋トレだけやるんだったら別にフィットネスやりたいわけじゃないから、
うん、
どうせだったらなんかそういった昔やってた格闘技に戻った方が一石二鳥というかさ、はい、いいなっていうだけで戻ったんだけど、まあ、やっぱ年齢とともに怪我率は高いし、みんな やる練習やる子が若い子だからさ、うん、20代とかね、うん、すごいんだよ元気がね、もう
違うもん、
違う、
もう若いやつとは
これはかなわんってなるもん、うん、もうだから恐ろしいもんね、
勢いが違うの、
違う違う、もう
生き物として
もう全然違う、もうだからそこの辺の野良でいたらね、もう本当に食われるなと思うもんね、もうだから結構やっぱ威勢がいいというかさ、うん、実際になんかやっぱアグレッシブだしね気持ちがね、うんうん、
でも僕もあれですよ、そのあの5月に合気道デビューですからね。
いや待ってますよ。
いやな、今なんで笑ったんですか。
いや待ってますよ、待ってます、待ってます、
今なんで笑ったんですか。おかしいじゃないですか、ね、でもどこにしようかな合気道の道場、いっぱいあるんですよね、
いっぱいあるんだ、
いっぱいある、
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 じゃあそんだけ師範の人たちがいるんだ、
そうそう、だからそんだけ怪しい人がいっぱいいる
ってこと、いっぱいいるってこと、
世の中にね、うんうん、
もうなんかもうそういう人のこのフォルムの想像はできますもんね、うん、ちょっと白髪の長い髪でひげがあってみたいな、
ちょっと手品師とさ、うん、分かんないような感じでしょ、合気道の先生ってさ、なんか
いや手品師よりちょっとうさんくさ
だってさ動画でさ合気道対ね、うん、ボクシングとかさ、うん、合気道対なんちゃらとかってあるとさ、うん、圧倒的に弱いじゃん、
弱い
合気道、うん、ね、弱い、あ、何のためにあるんだろうね、だ
からいやでもどうなんだろうね、あの合気道ってやっぱ気の力じゃない、受け流しとかさ、うん、なんか、うん、あれこそなんかその瞬発的なさ、うん、ものに、あ、緩く動いてるけどさ速いとこなんか速いじゃん、
う
ん、
そうなの、うん、
でも、うん、決して強い武術ではないと思うけどね、
武術ですらないような気がするよね、
うん、なんかでも分かんないよね、
もしなんか強いとしたらなんか神秘的な力
が強そうだけど、
武術じゃないじゃん、なんか、
うん、あれなんか、うん、難しいよね、
いやだから面白そうですよね、なんかね、うんうん、だってこの年でもうね空手とかやる気ないんですよ、うんうんうんうん、そんなの合気道だからちょっとね、うん、覗いてみたい、
合気道も大変辛そうですけどね、
何をみんなね、うん、信じてやってるのかさ、
あ、うん、いや、あの人たちね、あの人たちの試合とか分かんないしね、
う
ん、
そうで絶対さ合気道行ったらさ喋れるじゃないですか、ネタいっぱい持って帰ってこれるから、う
ん、面白いね、
ね、怪しい言葉いっぱい行われてるわけでしょおそらく
いやだから投げる素振りされたらさ、うん、投げられる気全く感じてないのに、うん、回んなきゃいけないかもしれないですよね、
だからなんかアイコンタクトでしょ、うん、
だから回るのが練習みたいな感じにね、嫌な時はさ、うん、回んなかったりするでしょ、
そうそうそうそう、でもなんかね言い分によると、うん、抵抗すると怪我するから、うんうんうんうん、怪我しないようにその力が、はいはい、曲げられた方向に体ごと曲がんないと、うん、あの怪我するみたいなことをおっしゃるけど、
あ、でもまあそれはどれもね同じかも、
だけどね、うん、YouTube の動画見たらさ、うん、一発でバーンと跳ね飛ばされて
るの、うん、いっぱいあるね、そういうの、うん、しかも思ったより飛んでるっていう、
そうで、なんかもう口押されてるものもういいみたいな、うん、なるでしょ、
まあでも一応護身術なのかね、ああいうの、
いや
合気道とか身を守る、
聞いたことある、合気道で身を守った人、
いや聞いたことはないけど、いやそもそもやってる人がいる、で見たことある、やってる人、
いやでもさボクシングってさ、うん、あのダメじゃん拳使ったら、あの法律で、
ああプロの人はね、
うん、ダメ、うん、で空手もダメじゃん、うん、でも合気道ダメって聞いたことないんだよね、
聞いたことない、
合気道使っちゃダメだよ、
合気道のプロとかあるのかも知らないしそもそも、ね、
だって合気道法律でさ縛られてない時点でさ、うん、ゆるゆるなんじゃないんです、
まあ確かに
それで死んだって聞いたことないよね、
うん、まあ確かに合気道の人が障害罪でとかなんか、ね、ニュースも聞いたことない、
聞いたことないでしょ、
ね、プロボクサーだとか
そうね、
あるけどね、
合気道上がりのとかさ聞いたことないでしょ、
ないないない、確かに確かにそういう、
元空手家がとかさ、
うん、そういうのあるよね、
プロボクサーが繁華街で上がれて大立ち回り、うんうんうん、聞いたことないでしょ、合気道のあの人が大立ち回り聞いたことないでしょ
聞いたことない、使われないんじゃない、だから
これだけ立ってんのにさ、うん、一度もないんだよ、そんなわけないじゃん、合気道やってない中にはやっぱやんちなやつもいるわけ
だよ、いるで、
うん、
いるし、なんかやっぱそういうのから波及してやりたがる
でしょ、
大体はさ、
そうでしょ、
ね、
投げたがるじゃん、
そうそうそうそうそう、
俺に触れてみろ、
そうそうそうそう、
それが一度もニュースになってないとおかしくないですか、
最後は三浦とアリエで意見が真っ二つに分かれたエピソード、あなたはどっちだ。 とある山道でバスジャックが起きました。意外気な少女が山賊の人質に。絶体絶命の車内で一人の老人が静かにナイフを抜きました。
後部座席に座ってた小柄なおじいちゃんが、うん、その山賊の間をね、うん、舞うように抜けてったんだって、うん、その後全員倒れてたんだって。
そうなん、
う
ん、
それってね、なんかね、なんだかっていうナイフを使う、うん、あの民族がいるんですって、うんうんうん、民族継承の武器なんですって、うんうん、それをおじいちゃんが抜いて間を縫ってって全員切り倒した。
あ、切ってったんだ、
うん、切り倒した。あ、かっこよくない？
かっこいいけどね、うん、その女の子すごい怖かっただろうね、うん、
なんで
山賊が怖いのかおじいちゃんが怖いのか。
いやいや、おじいちゃんヒーローじゃないですか、うん、何を言ってんですか、おじいちゃんヒーローです。
おじいちゃん人殺したじゃん結局。
いやいやいや
何も。
いやいやいや、
おじいちゃんが一番悪いやつなんだ。
なんでさ
助けたふうで、うん、実はもうおじいちゃんが、
うん、影で怪
しい。影で、そうそうそう、怖いじゃん。
それ言ってる有江さんが怖いというわけで、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大好評のトランジットラジオ、今回はここまで。僕は目覚ましを使わずに自分で決めた時間に起きることができます。でも条件が一つあって、ゴルファーの松山英樹がスタートする時間にだけ機能します。つまり松山選手の応援にだけ目覚める力があります。羨ましいですか？